ただいまより2020年8月23日聖霊降臨節第13主日晩礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。捧げます。賛美歌346番、賛美歌の346番をご一緒に賛美いたします。93-5A または修法の最終ページにございます。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
講読詩編によって教会の祈りを捧げます。講読詩編、詩編第8編です。 賛美歌の購読詩編のページ賛美歌21の後ろの方にございますが、そこの10ページになります。詩編第8編、皆様は2文字下がったところと太字のところを朗読してください。司会者と交互にお祈りします。購読詩編、詩編第8編。主よ、
私たちの主よ、
あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。天に輝くあなたの意向をたたえます。
幼子の主の口によって、
あなたは歯向かう者に向かって砦を築き、
降伏する敵を立ち滅ぼされます。
あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。
月も星もあなたが愛しなさったもの、
そのあなたが御心に留めてくださるとは、
人間は何者なのでしょう、
人の子は何者なのでしょう。
あなたが帰り見てくださるとは、
神にわずかに劣るものとして人を作り、
なお栄光と希望を冠として輝かせ、
御手によって作られたものをすべて治めるように、
その足元に置かれました。
羊も牛も野の獣も、
空の鳥、海の者、海地を渡る者、
主よ、
私たちの主よ、
あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。お祈りを捧げます。目を閉じて心を合わせていただけたら幸いです。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、今あなたの前に集められ礼拝に預からせていただいていますのは、あなたの一方的なお恵みです。小さい群れです。しかしここに神の国があります。若い人、年配の人、痛みの中にある人、喜びの中にある人、愛する者のために心が重くなっている人、愛する者のために幸せな人、一人一人さまざまな思いを抱えてあなたの前におります。何よりもあなたが私たち一人一人をすべてよくご存じていてくださり、それぞれにふさわしく御言葉を語ってくださり聞かせてくださることを信じています。そしてそれぞれにふさわしい道を開いてください、あなたからの望みに生きることができるようにしてくださいますことを、私たちを思い煩いから解き放ってくださり、あなたに呼ばれあなたのもとに生きる幸せを味わわせてください。そのために聖霊を注いでください。祈ることができますように、礼拝することができますように、特に心や体を予約されている兄弟姉妹、私たちの家族、友のために祈ることができるようにしてください。今あなたの癒しと励ましをお与えくださることをお願いをいたします。教会や礼拝や教会の交わりに心を閉ざしているかのように見える兄弟姉妹があることを心を痛めております。天からのあなたからの誠の慰めをしたい求める思いが共に与えられますように待ち望み祈ります。子どもたち、10代や20代の若い魂がなかなか礼拝に集うことができませんが、私たちがその魂のために常に祈るものとならせてくださり、あなたが今この時も共にいてその成長をさせてくださり支えてくださることを願っております。主イエスがキリストである、救い主であると信じ告白する魂が起こされますことを祈ります。私たちがこのコロナの日々の中にあってももっと伝道させていただけますように、全世界、この国の教会、あなたが帰り見てください。主が再びおいでくださる日まで、 教会が互いに祈り合い助け合うことができるように、そして最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのだと、主イエスが言われましたように、最も小さいものへ愛を注ぐ技に生きる教会となれますように。この礼拝があなたに栄光を返しし、あなたの心から褒めたたえる喜び満ちた祝福に満ちた礼拝として終わりまで導かれますことを願います。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
聖書を朗読します。聖書は新約聖書のヘブライ人への手紙第7章20節から25節です。新約聖書の408ページになります。ヘブライ人への手紙第7章20節から25節、新約聖書の408ページにあります。お読みします。またこれは誓いによらないで行われたのではありません。レビの系統の祭司たちは誓いによらないで祭司になっているのですが、この方は誓いによって祭司となられたのです。神はこの方に対してこう言われました。主はこう誓われ、その御心を変えられることはない。あなたこそ永遠に祭司である。このようにしてイエスは一層優れた契約の保証となられたのです。またレビの系統の祭司たちの場合には死というものがあるので、務めをいつまでも続けることができず、多くの人たちが祭司に任命されました。しかしイエスは永遠に生きているので、変わることのない祭司職を持っておられるのです。それでまたこの方は常に生きていて、人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになります。以上です。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A になります。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。永遠の祭司イエスと題して御言葉の解き明かしをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今日の、箇所で、大事なところはですね、24節25節の御言葉です。イエスは永遠に生きているので、変わることのない祭司職を持っておられる。そしてそのゆえにこの方は常に生きていて、イエスですね、人々のために取りなしておられる。だからご自分を通して神に近づく人たち、私たちですね、それをその私たちを完全に救うと、救いを完成させてくださる。大事なことはイエスは今も生きておられて、今私たちのために絶えず取りなしていてくださるお方なのだということをしっかり握っていくということです。で、 実際にイエス様が祈られるというその出来事を語っているのは、実際にと言っていいんですけど、地上で地上を歩めたイエス様の姿をたくさん書いているのは福音書ですよね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。その中でルカによる福音書が本当にこう一人イエス様が神に祈られるとか祈ってくださるという姿をたくさん私たちに示してくれています。で、今日の箇所と関連しまして皆様にお伝えしたイエス様の祈りを開きたいと思います。ルカによる福音書第22章、もしお開きになれたら開いてみてください。154ページの31節以下です。ルカによる福音書第22章31節以下。これは絵画でも有名な最後の晩餐、主イエスが逮捕される直前の夜、杉越の祭りの食事を弟子たちと共にされたその出来事の中で、ルカによる福音書のその箇所になりますが、イエス様がこのように一番の弟子であるシモン・ペトロにおっしゃった言葉があります。ルカによる福音書第22章31節32節。シモン、シモン、これはペトロのことです。シモン・ペトロ、シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。主イエスキリストは自分がこれから逮捕されて、そして命を捧げる、また命を取られる、殺されるということも見つめて語っていらっしゃるんですが、弟子たちにはそれは隠されていて分かりません。そして主イエスのはそのことを見越して、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。これも驚くべき言葉ですけども、天においてサタンがこのような許しを神から得たんという、そして本当に揺さぶられるようなことがこれから起こる。でも、32節、私はあなたのため、このあなたっていうのはペトロ、シモン・ペトロですね。私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。信仰がなくなりそうなほどふるいにかけられる、そういうような出来事がこの後起こるけれども、私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように神に祈った、祈って。そしてもうペトロが立ち直ることを見越しておられる。だってイエス様の祈りは絶対聞かれるんですから。ペトロは立ち直るんです。でもその前につまずくんですね。つまずいてまた立ち上がる、立ち直る。そしたら他の兄弟たちを力づけなさいと、そこまでも使命を与えていらっしゃるんですね、最後の晩餐のその席上で。でもペトロには分かりません。これからのことは全然見えてませんから、彼は言うんです。その後で33節で、主よご一緒になら牢に入っても死んでもよと覚悟していますと、ペトロはその時の自分の精一杯の気持ちで、私は死ぬまでついていきます、もう命かけてついていきます、牢に入ってもいいですとまで、まあ、自分を言うわけですね。けれどもシエスは言われました。34節、ペトロ言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに3度私を知らないと言うだろうと、ペトロがこの小見出しにもありますように離反する、イエスを知らないと、私を知らないとあなたは言うんだよ、しかも3回この夜のうちに言うんだよと予告されたんです。それは自分が裏切られるということです。捨てられる、見捨てられる、ペテロから。そのように裏切られることも見越した上で、私はあなたの信仰がなくならないように祈った。そのようにして私たちもペテロと同じような弱い人間です。もう一生懸命心からなんて言いながら、その言葉を裏切るようなことをしてしまう、そのような弱さがあります。その弱さもイエス様は全てご存知なのです。ペテロの弱さをご存知なように、私たちの弱さも、私たちが本当に舌の根も乾かないうちにイエスを裏切るような弱い罪深いものだということもご存知で、でもお見捨てにならず、その罪深いものの罪を許すために命を捧げられる、 そしてあなたの信仰がなくならないように祈る、祈ったと。そして今も祈り続けていてください。そのイエス様の祈りがあって私たちは今こうして信仰を与えられ、神を褒めたたえイエスをキリストだということが許されている。そしてこのイエス様の予言通りにペトロはイエス様を知らないと言い逃げ出してしまいます。しかしよみがえりのイエス様がペトロに現れてくださって、そして私を愛するか、これはヨハネの福音書の21章ですけれども、3度ペテロにお問いになってペテロの答えを聞いて、また再び弟子として立ち上がらせてくださる。そしてペテロはそのことを体験しましたからこそ、イエス様を知らないといった記事は全部の福音書に載っているし、そしてその大きな許しを体験したものとしてこの大きな愛を明かしする伝道者にされたわけです。イエス様の祈り、イエス様の祈りの姿、皆様もそれぞれに自分が福音書の中で心に刻んでいるイエス様の姿ってあると思うんです。イエス様の祈りかもしれないし、また弟子として、10人を選ぶときに徹夜して祈られた、こういうペテロのための言葉もあるし、それぞれまたイエス様、神様との関わりの中でイエス様の祈りの姿を本当に心に刻んで生きることができたらと心から願います。今日はこの私たちのために常に生きて取りなしてくださるイエス様の祈り、姿としてペテロのための祈り、それは私たちのための祈りでもありますが、そのことをお伝えしてヘブライ人への手紙に戻ります。7章に戻ります。このように主イエスは常に生きていて人々のために取りなしておられる。イエスは常に生きていて私たちのために取りなしておられる。そしてこの方がどういう立場でそれをなしておられるかということを順々とヘブライ人の手紙は今説教をしているわけですね。この方は24節にありますように変わることのない祭司職を持っておられる。永遠の祭司として私たちのために常に変わらず取りなしていてください。でこの24節の変わることのない祭司職の変わることのないという言葉は他に侵害されない、侵入ですね、人弁にこう浸す、泥棒に入られる、侵入されるとかの侵入、侵害されないという意味、滅びない、過ぎゆくことはないという意味があります。この祭司職というのは決して変わらない、滅びない、侵害されることも過ぎゆくこともない、その立場、祭司職にイエスは疲れた、その任を負っていてくださるんですね。そのことができるというか叶う人も存在もただの御子、神の子であり、また同時に人となられたイエス・キリストのみでいらっしゃる。他の人はそのような立場につくことはできないんです。そのことを先に語られているわけですね。23節でレビの系統の祭司たち、前回の説教でもお伝えしましたように旧約の律法によって定められた祭司制度、そしてレビ族の者がその祭司の務めを担うということが律法に定められました。けれどもこの人たちは同じ私たちと同じ普通の人間ですから死ぬわけです。レビの系統の祭司たちの場合には死というものがあるので、務めをいつまでも続けることができず、多くの人たちが祭司に任命されました。この祭司任命というのは世襲ですから、血族によるということですね。ですからその大祭司が死んだらその子がまた大祭司に任命される。でもその人も死ぬ、だからその次の人、次の人、次の人ということで、そして多くの人、結果的に長い歴史の中でアロンから始まって多くの人たちが祭司に任命されて、その大祭司の技は受け継がれてきたわけです。けれどもただ一人の人が永遠の祭司ということをすることは決してできない。 祭司も普通の人で罪ある人間で死というものを誰も免れることはなかったからです。しかし、しかし先ほど申し上げたようにイエスは永遠に生きておられる。先に先週説教したところでは16節で朽ちることのない命の力によって復活のことですね。イエス様も死なれ、そして神によってよみがえらされて朽ちない命の力によってこの変わることのない祭司職を担われ、そこに任命され、そしてイエスだけがそれを引き受けることがおできになる、その立場に置かれたということです。そのことが私たちにとって本当に希望となるのは、篇121篇の、にありますように、神様というお方はまどろむことなく眠ることもない、私たちが寝てる間も起きていてくださると、この言葉を思い起こすんですけども、主は私たちを助けて足が色めかないように守ってくださる、まどろむことなく眠ることもない、主イエスキリストは常に生きておられる、そして見守ってくださる、私たちを覆う影となってくださり右に立ってくださる、また太陽や月に打たれるようなその脅威からも守ってくださる。主イエスは休むこともない、病気になることもない、死ぬこともない、私たちが寝ている時も起きている時もどこにいてもどんな時も私たちと共にいて私たちを見守ってくださり、私たちの信仰がなくならないように絶えず取りなしてくださる。そしていで立つのも帰るのも主が見守ってくださるようにと、この御言葉もよくお祈りで引用しますけれども、私たちが出かける時も帰る時も地上の生涯を終えて天の御国に迎えてくださる、その旅立ちもイエス様の祝福の中に、取りなしの中に私たちは息を引き取ることができる、それほどまでの祝福、見守り、取りなしの中に私たち教会があるということを信じるものであります。常に生きていらっしゃる、イエス様が永遠の祭司であり永遠に生きておられる、その確かさに私たちは支えられているわけですね。そして神様がそのような永遠の祭司に主イエスをつかせるということに誓いがあるんだと20節で語られております。この方というのはイエス・キリストです。この方が祭司となられたというのは誓いによるのだと今日の箇所で語られています。神の命の力によってと、口に出ことない命の力によってと前回見ましたけれども、さらに主イエスが祭司であられるということは誓いによって、神のなさった誓いによって、このキリストの大祭司というその立場というのは本当に揺るがない、信頼できるものであって、そして永遠に確かなんだと、それは神様が言われたからですと20節に続きます。神は父なる神がこの方主イエスキリスト神の御子イエスに対してこう言われました。主はこう誓われその御心を変えられることはない、あなたこそ永遠に祭司であると。これは詩編110編の4節を引用して、それは主イエスキリストの、を予言している、指し示しているんだ。旧約の昔から神は主イエスを永遠の大祭司として立てると誓うと約束してくださったんだというわけです。そして22節でイエスは一層優れた契約の保証となられたのです。父なる神と御子との間にこのような誓いとが立てられ、またイエスご自身は優れた契約の、一層優れた契約の保証として私たちと出会ってくださるのです。でこの一層優れた契約については今度8章に、このエレミア書第31章の 預言、新しい契約に根ざしていますが、それが解き明かされてまいります。この本当に順々とイエス様が大祭司であられるということを説いてくださる御言葉に励まされます。イエス・キリストが常に変わらないということで、皆さんが聞いたことがある御言葉があると思います。ヘブライ人の手紙13章の8節にこういう御言葉があるんですね。もしお開きになれたら419ページにあるんですけど、イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。ヘブライ人の手紙第13章8節。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。よくこれは子どもたちに渡す聖句カードとかにも必ず使われる御言葉ですし、こういろんな絵画とかにも入りますね。しおりとかにも、私の家の部屋にもポスターが、この御言葉のポスターが書いてあります。でもこの1個前の7節も皆さんに今日は知っていただきたいんです。あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見習いなさい。そして8節に続くんです。私たち地上の生活においては、この肉の目でイエス様にお出会いするということは大体ないわけですね。神の言葉を解き明かしてくれる教会の説教者、牧者によってイエス・キリストとお出会いします。そしてこの神の言葉を語った指導者たち、その生涯の終わりを見て、その信仰を見習えと合わせて語られているんですね。で、早く来た方は集合短文を読んでくださったと思うんですけど、私の信仰を指導してくださった先生の一人である敬愛する村瀬俊夫先生が先週18日に身元に召されたという知らせを知り合いの牧師先生から聞きまして、村先生も駆け抜けた生涯、本当に過ごしになったなられたなと、もうしみじみしておりました。そして今日もこの7節のことを皆様に紹介したいと思いました。村瀬先生が私どもの西川口教会でアシュラムのご指導を4年続けてしてくださったんです。それは長本恵子先生がアシュラムの教職アシュラムの中で村瀬先生とお出会いして推薦してくださって、私はそれまで村瀬先生とお出会いすることはなかったのですけども、西川口教会のアシュラムで助言者として来てくださって以来の主にある交わりをいただきました。そして村瀬先生がこの西東京ダイルという個人で発行されている、新聞というか、その刊行通信がありまして、これは本当に一人で8ページ、これだけの内容のものを毎月長年にわたって発行されたということについては、本当にもう大変、誰も簡単にできることではない、本当に教えられてまいりましたし、本当にここにも書きましたように健全な視点で、そして一人の大人として、また世界、日本、歴史というもの、政治も経済も本当に見渡されての発言にすごく自分自身が養われておりました。そしてやはり村瀬先生の私にとってのこうよく学ばされたことは、イエス様を愛している、もうどの説教を見て もうイエス様の愛にあふれていて、そしてイエス様から愛されていることが、まず本当にその存在そのものが愛に捉えられているからこそ 愛を表しているということがもう毎回伝わってきたことで、それをなんていうんですかね、日本人の文化だとちょっとそこまでは言わないんじゃないかなみたいな遠慮というものがなかったんですね。本当にストレートに愛されてる、愛してるっていう、そういうなんか体からも柱の時も お見受けして、とても嬉しく見ておりました。で、村瀬先生ご自身がアシュラムとの出会いで生ける主との交わりの喜びに生かされて、自分は変わったんだと、変な言い方、教会だからちょっと変なんですけど、仏の村瀬になった、鬼の村瀬から仏の村瀬になったっていう、あの後輩の人が言うぐらい、ちょっと教会だから仏なんだって変なんですけど、まあ、日本的な表現でそういうふうに言われるようになったぐらい、本当に喜んで、愛にあふれる村瀬先生に私たちも、私も励まされてまいりました。また西川内やりをそれ以来毎月送っておりまして、教会が祈りに来ているということも本当に喜んでくださったんですね。そういう私たちに神の言葉を語った指導者たち、この指導者も死ぬわけです。生涯の終わり、終わりまで、まあ、村瀬先生は最後にガラテヤ省役部署の説教集も発行されて、今年の春に私もそれをいただいて、さあこれからそれを学びたいと思いますけど、最後までそのように神様の福音を述べ伝えて、書籍の形で述べ伝えていらっしゃいました。で、晩年はこの発行をできる東京ダイアリー発行できる体力も失われて、もうやめますと、きっぱりそれもお辞めになって、であと肺炎、間質性肺炎で、ずっと酸素吸入をして、すごく安静を強いられる生活をこの最後の日々は必要となって、そういうことも報告をお便りをいただいて、大変なことだなと思いながら、でも体の苦しさとかそういうことは一切書いてなくて、ただただ淡々とその体調は書いておられて、その手紙の中にも神様の愛、イエス様への愛が溢れていたことを思います。今日の箇所に戻りますけれども、主イエスが永遠に生きておられる、常に生きておられる、そのイエス様の永遠の命の恵みの中で、私たちは死を見つめることができるのです。レビ系の祭司も死にます。村瀬先生も息を引き取ってその務めを果たすことは続けられない。私たち人間は、私も死にます。ただ永遠に牧師ということはありえない、みんな死にます。でも私たちはその死を常に生きておられる、永遠に私たちのために取り出しておられる、そのイエス・キリストの前で、その恵みの中に包まれて、私の死、また先生の死、兄弟姉妹の死、人間の死というものを見つめることができる。旧約のレビ系の祭司たちは死んでしまうから次の人になって、多くの人たちが祭司を見ない続けてきました。それは古い契約でした、過ぎ去るものでした。前の前回の箇所では、この祭司の制度を定めた立法そのものが弱く無益でした、廃止されましたと18節にあります。19節では、何一つ完全なものにしなかった、古い契約は限りがありました。私たちもまたそのように限りある塵に還るものであります。でもそのことがこう見つめられるのは、永遠に変わらない祭司職を持っておられる、常に生きていらっしゃる、永遠に生きておられるイエス・キリストの大祭司の前に私たちが生かされているから、それを言うことができる、見つめることができる。そして私たちの死もこの方に、死ぬべき私自身そのものをこの方にお預けして、取りなしていただいて、村瀬先生のように安心して祝福の中で息を引き取り、またそれも人々に対する証になると、そのように私たちも生かされることを信じております。イエスは永遠に生きておられ、常に生きておられ、私たちのために取りなし続けてくださる、この祈りが確かなんです。この祈りが絶対なんです。この祈りが永遠に変わらないんです。私たちは過ぎゆくもの、でもそのイエス様の永遠の命にあやかって、今その永遠の命の一時一時を先取りして生きるようにされている、喜んで生きるようにされている、その命の輝きを、希望を見つめて、自分の死も また引き受けることができる。イエスが取り成してくださるから、教会もそのようにして次の世代次の世代にこの使命を継承しながら、主イエスが来られる時までこの技に進むことが許されているわけです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、私たちの命もあなたの御手の中にあります。あなたの愛によって私たちはこの地上においてイエスキリストの変わらない取りなしに生かされていることを信じることができました。本当に大きな恵みであります。私たちはいろんなことが起こりますけれども、全てあなたの前にイエスキリストが取りなして支えてくださるからこそ、望みを持ってそのところで生きることができるようにされています。私たちもまた地上の生涯を終える死すべきものでありますけれども、あなたから永遠の命のお恵みをいただき、あなたに愛され、あなたを愛して生きる、その恵みを今生きることを許されています。このお恵み、この希望から目を離さないでイエスの後に従うことができるように、尊いイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美を捧げます。賛美歌522番、522番です。
また連日の暑さの中、どうぞ兄弟一人一人の健康をさらにお守りくださいますようにお祈りいたします。ただいま献金いたしました。どうぞあなたの御用のためにお使いください。尊きイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。
アーメン。
正英賛美歌の24番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌24番です。 聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。